こんにちは。
こんにちは。
文才ゼロから始めるウェブ記事執筆術、販売者の浅川です。今回はサイゼロのモニターにご参加いただいた中級者アフィリエーターの M さんからのインタビューにお答えします。 M さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずは M さんについて2つほどお聞きします。
はい。
なぜサイゼロのモニターに参加しようと思われたのでしょうか？
個性のある文章を書けるようになりたかったからです。はい。今までいろんなブログを運営していたんですけれども、どれもニュースサイトみたいな無個性なデスマス調の文章しか書けなかったので、なんか同じ悩みを克服した猫用さんの文章を教材に取り組んで人間味のある文章力を手に入れられればなと思って申し込みさせていただきました。
なるほど。人間味のある、
はい、人間味のあるですね、
文章ですね。はい、はい、ありがとうございます。でお聞きしたいことの2つ目なんですけれども、サイゼロで学んだことやサイゼロの魅力といったものは何だと思いますか？
学んだことはですね、そうですね、ブログで情報だけではなくて自分の考えを伝える記事の書き方が身につきましたね。今まで本当にお役立ちサイトみたいな情報だけを提供するような記事しか書けなかったんですけども、自分の考えを取り入れて記事を書けるようになったので、まあ、ブログの感想だとかそういうものをいただけるようになりましたね、サイゼロを実践してから。
なるほど、はい、考えを出すことで読者からコメントとかメールとかをもらえるようになったと。
そうですね、今まで無反応だったんですけども、うん、はい。
なるほど。確かに考えを書く方苦手な方が多いので、そこの点でも役に立てるかなと思います。はい、ありがとうございます。
はい。
ではここからはM さんからのご質問にお答えします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そしたらですね、まず初めの質問なんですけれども、
はい、
文章力っていうのはひたすら書くだけでは上達することってないんでしょうか？
はい、はい、上達することはするでしょうけれども、
はい、
教科書がない場合は上達のスピードが遅くなります。例えば英語を勉強するときは教科書や参考書を買って単語や例文を知り英語を学びます。もし教科書や参考書がなかったらどんなことを学べるでしょうかと。で、どんな分野でも新しい知識を得るときは自分一人で得られるものはとても少ないです。どうせ同じ時間を勉強に使うなら教科書を使って取り組んだ方が時間を無駄にしないかなと思います。
教科書代わりになるので、早く文章を実の教科書があれば早く身につくっていうことですかね？
はい、そうです。
わかりました。はい、じゃあ次の質問なんですけども、サイゼロで紹介されている個性的な文章っていうのは具体的にどのような文章なんでしょうか？
はい、筆者の人柄を感じる文章とサイゼロでは定義しています。記事を書くときに個性的な文章は必須ではありませんが、書ければ強みになります。例えば個性的な文章ではないものにヤフーニュースのような記事があります。あのような記事を思い出してみると筆者の存在を全く感じず、ロボットが書いたような文章のように感じるはずです。そのような文章を書くよりは人柄を感じる文章を書いた方が読者から好かれやすく、ゆくゆく紹介する商品も買ってもらいやすくなります。そのためサイゼロでは個性的な文章は必須ではありませんが、書ければ強みになるとお勧めしています。
読者さんから好かれることに強みがあるので、それを身につけるための個性ということですかね？
そうですね、はい、好かれれば反応は良くなります。
ああ、わかりました。次の質問なんですけれども、
はい、
無個性な文章の記事では商品を制約したりアクセスとか集めたりすることはできないのでしょうか？
いえ、筆者の人柄を感じない文章でも商品を制約したり訪問者を増やしたりすることは可能です。記事の内容が役に立てば読者はサイトを信用するからですね。信用された状態で商品を紹介すれば買ってもらえるでしょう。訪問者を増やすことも記事タイトルに気をつければ可能です。ただ筆者の人柄を感じさせた方が読者にこの人好きっていう感情が生まれます。好きという感情は信用を上回ると私は考えています。例えば、芸能人がブログで商品を紹介すると読者はこの人本当のことを言ってるのかなと疑う前に、 自分の好きなこの人が言ってるんだから間違いないっていう感情で動くんですね。あの人間は理論的な考えより感情で行動する生き物ですから、読者に自分を好きになってもらうことは記事執筆でも意味があります。例えば M さんもあの好きな女性がブログに日記を書いてきたら更新するために見に行っちゃうはずです。
見ちゃいますね。
見ちゃいますね。そういうふうにサイトのリピーターになるわけです。そういう意味でも先ほどの質問でも答えた通り、個性的な文章は必須ではありませんが、書ければ強みになります。
わかりました。そしたらまた次の質問なんですけれども、
はい
はい、ウェブ文章のコツを身につければ SEO の知識がなくてもサイトのアクセス数は増加するんでしょうか。
はい、人によって SEO の定義が違うので答えるのが難しいんですけれども、サイゼロで解説した記事の書き方を実践し続けていただければサイトの訪問者は増えるでしょう。実際コンサル生で1日に1万 PV 近く安定して見られるサイトを作った方がいます。でサイゼロは記事を書く、初めて書くような方に向けた教材です。そのため SEO の知識には触れないで、あの人の役に立つ記事の書き方を徹底して解説しました。私は SEO についてはあのサイトにいい記事を増やすことが最高の SEO と考えているため、初心者さんにはとにかく記事を増やしてほしいと願います。で記事を書けるようになってから SEO の専門書などで学んでみたらいかがかなと思いますね。なので最初からあれもこれもと一気に勉強すると飲み込めないと思います。
最初はあの役に立つことを重視して、それでそれさえ意識していればアクセスは集まっていくってことですかね。
そうですね、あのサイゼロで、定義してるいい記事を書きましょうのいい記事が、読者の求めるものに応える、かつ、分かりやすく伝えるということで、この2点を徹底してやればアクセス数は増えると。
はい、分かりました。さあまた次の質問なんですけども、
はい、
サイゼロで紹介されている商品紹介方法とコピーライティングとの違いって何なんでしょうか。
はい、ここでもまず確認したのがコピーライティングの定義ですね。あの人によって定義が異なるため、サイゼロでは商品を売るための文章と狭い意味で定義しました。それを踏まえて言いますと、サイゼロの商品紹介部分とコピーライティングがほぼ同じです。違いといえば、あの情報商材の販売ページで見るようなコピーライティング全開の文章よりは、サイゼロの商品紹介方法は売り込み集が少なく自然な商品紹介ができます。例えるならコピーライティングがもう商品を売り込む営業マンなのに対して、サイゼロの商品紹介方法は友人同士の口コミのような売り込み集のなさという差があります。でサイゼロではアフィリエーター向けに制約率を高める方法や売り込み集を軽くする方法も解説しました。商品は紹介したいけど売り込みっぽくしたくないっていうアフィリエーターの方には参考になります。
わかりました。ではまた次の質問なんですけども、
はい
はい、読むだけでなく実践するが必要があると販売ページで紹介されているんですけれども、具体的にどのように学んだコツを身につけていけばよいのでしょうか。
はい、サイゼロで学んだ技術を身につけるにもコツがあります。サイゼロでは細かく丁寧に一つずつ手順を追って記事を書くためのコツを解説し、コツの解説の後にあの実践問題を用意しました。それをやっていただきたいです。あの学生の頃に見た算数や数学の教科書ってところどころに練習問題がありましたよね。あのようなイメージで簡単な実践問題がちょこちょこあります。でサイゼロの内容を覚える必要はありません。記事を書くときにいつもサイゼロを横に置いて見ながら記事を書いてください。でサイゼロを見ながら書き続けるうちに、ここはもう見なくていいやと、サイゼロが必要なくなるあの段階がやってきます。それが身につけた状態、覚えた状態です。あのすいません、私たちはあの自転車に乗るとか料理をするとか日々新しい技術を身につけますよね。で記事や文章もそれらと同じ技術ですから、やり続けるうちに身につきます。才能やセンスじゃないんですね。で一度身につければ記事や文章はスラスラと書けるようになるので、ぜひそのちょこちょこ入ってる実践問題を頑張ってほしいです。
実践問題に沿ってあのブログを書いていくことで文章力のコツっていうのが身についていくっていうことですかね。
そうですね、サイズロではあの練習用ブログの作り方というのもあるので、まずは練習用にいろいろ記事を書いていただきたいです。その中でサイゼロの実践問題にあるコツですかね、それを取り入れていただければ自分の記事がどんどん変わるっていうのを感じていただけます。
わかりました、はい、では次の質問なんですけども、あの文章力さえ身につければ良質なコンテンツというのは作れるのでしょうか。
はい、文章力といいますかサイゼロでは記事力が必要と言ってます。いくら文章力が優れていても記事を読まれなければ意味がないので、多くの人に記事を見つけてもらわなければいけません。で、記事を見つけてもらうためのコツと文章力を合わせてサイゼロでは記事力と言ってます。文章力より記事力ということですね。で、 M さんがどれほどの良質なコンテンツを目指すのかは分かりませんが、あのサイトに訪問者を増やして商品を制約することが目的ならサイゼロで一通り学べると私は考えています。
その記事力というものがあれば、まあ、良い記事を書けるようになりますかね。
はい、サイゼロで解説した通りにやっていただければ記事力が上達して、まあ、目的ですね、訪問者を増やしたり商品を制約したりということが可能になるかなと。
わかりました。
はい、
はい、じゃあ最後の質問なんですけれども、
はい、
サイゼロの文章術はあのウェブサイト運営以外でどのような場面で役に立つでしょうか。
はい、ウェブサイト運営や集客以外でしたら、仕事やプライベートで人に何かを伝えたいときに活躍します。例えば仕事のメールで何か指示をしても相手が動いてくれないとき、どう書けばいいのか、あの単純にこれやっておいてという作業指示ではなく、相手の利益になることや会社の不利益になることを合わせて書けば相手の中で その作業の大切さが分かります。あと他にもですね、家族へお使いをお願いするときにも使えますね。例えばあの帰りに豚肉を買ってきてってメールを送っても、子供はめんどくさいと言うかもしれません。で、この時の効果的な伝え方としては、帰りに豚肉を買ってきて、さもないと今夜のカレーは肉がないわよというとかですね、そうすれば子供はそれは大変だと事態を深刻に受け止めて豚肉を買ってきます。あのこのあたりについてはサイゼロの一章で読者の二大疑問として解説しました。あなたが何かを説明した時、人は大きく分けて二つの疑問を持ちます。その二つに答えれば相手は納得し行動に移すというコツです。つまりサイゼロでは人を相手にするとき、自分の伝えたいことを伝えやすくする文章も学べます。何かを伝えるときの説得力も増すでしょうと。
文章での意思疎通が分かりやすくなるっていうことですかね。伝えやすくなるみたいな。
相手に、はいはい、伝えやすくなります。
ああ、なるほど。日常生活ですごい役に立つ、
はい
はい、技術ですよね。
もう人への伝達というのは生きている限り必要ですからね。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
はい、
ご質問は以上で。
質問はそうですね、以上で。
あ、はい、はい。では本日は、中級者アフィリエーターの M さん、あのサイゼロのモニターにもご参加いただきましたけれども、M さんからのインタビューにお答えいたしました。M さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。